メンバーに固まったのは
最初は3人だったんですよ。初めて3年ぐらいは僕がギターボーカルで、ベースが堀田で、でドラム、まあ、今就職してちょっと、ね、活動が一緒にできないんだけど大河内っていうドラムがいて、彼大河内くんも愛知県で学生しとったから本当に活動がなかなかできなくて自由に、でそこでヘルプドラマーで最初こうみつるくんに手伝ってもらうようになってから3人でこうドラムがよう入れ替わる感じで
サポートみたいな形で、
うん、活動していって、
この先ほどラジオでも言ってましたけども、こういった元が皆さん大阪のもんじゃないってことで、
そうね、
まあ、鳥取ですよね、
うん、それまではみんなその4人も鳥取全員
鳥取で活動してたというわけじゃなく大阪出て、
うん、そうで、ずっとそういう形で活動してて、だから最初に言ったその EP も音源ドラム叩いてるのは大河内で、そこからいつ入ったっけな海谷君は、
今のもう、3人から4人になったそのギター1人追加っていう時ですね、
うん、そうそうそう、その EP ができた時には海谷におったんで、去年のちょうど1月だ、だから今1年と3ヶ月ぐらい海谷に入ってからそんだけしか経ってないんかとも思うしね、なんかそれまでずっと3人や、
個人的に海谷君とはちょっと昔から してたんで不思議な感じがありますけどね。
海谷君と仲いいんだよね、ハイム君が、
まあ、大学の時にちょっと、はい、彼、まあ、大学は違うんですけども、
同じ
軽音楽部でして、うん、僕は違う大学の軽音楽部やったんですけども、まあ、今こういうような仕事してるみたいに軽音楽部のこうイベントをガンガンやろうぜっていう
言ってた
感じなんで、まあ、そこで、まあ、彼が、うん、当時は丸坊主で、
あ、なんかそれ最近聞いた、
クリーンっていうあだ名でグルドとかも言われてました
ね。で、グルドはここに目があるやつです
ドラゴンボールのね、で呼ばれてまして、で、小サンボマスターって言ってサンボマスターのコピー版の、
あ、サンボバスターに似てるじゃなくて、
もう似てますしギター高く持ってギターボーカルをやってましたね。でくねくね踊りながら歌ってまして、その彼がアイロットに入ってんやっていう驚きは、
そういう無茶ぶりにもなんか答えれそうなとこあるよね。
体もスマートありますね、当時はちょっと太ってて、
あ、そう、なんか昨日もみつるくんに痩せたねって言われてたの、海谷くん。そしたらイギリス彼10日間ぐらい行ってたでしょ、この前パンしか食べてなかったっていう、
パンが違うんですか。出会いは何だったんですかね。
出会いはだから堀田くんが、ベースの堀田くんが同じ軽音楽部でしょ、同じ大学の、
あ、そうか、
それだから知ってて、で一回入る前にこうスタジオでコピーバンドでこう入ったんですよ、遊びでね。たまには俺らもちょっと遊びで入りたいなみたいな感じになって、高校生の時のようなノリでちょっとスタジオでただ遊ぼうよみたいな風になった時に海谷に初めて会って、そしたらまあ堀田にこう連れられてきて、でおって、メガネ君来たなみたいな、はじめましてだったら、あら、えらいギター弾かれますねみたいな、えらいかっこいいギター弾きますねっていう印象がずっとあって、アイロットに読んだのは、まあ、連絡先も知らなかったけど、僕が急に堀田に番号を聞いて、いきなりメールだったかな、電話かな、して、次のスタジオから来てって言ったら、はいみたいな簡単なキャッチボールでいつの間にか入ってた
みたいな、入ってたみたいな、
でスタジオに来たら、1週間後ライブだから出てって言ったら、はい2つ返事
なんかバンドとかメンバーってよく言うのはやっぱり縁ですもんね。なんか
そう、
なんとなくっていう話結構よくありますもんね。
なんとなくじゃないと、だから俺らも3人にこだわってたわけじゃないけども、みつるくんがヘルプで入ってきてからだんだんこう形ができてくる中で、もう一人入ったらもう一回ちょっと崩すとこも出てくると思うから、スリーピースなんか綺麗じゃん、見かけ見栄えもこうバランスが、ドラムもちゃんと見えるし、だからそっちでちょっともうちょっと極めたいなと思ってたから、みんなこう4人目を呼ぶとかそういうのがなくて、僕がある時こうライブ動画を、自分らのライブ動画を見てた時に、あ、無理だって思ってちょっとその曲が今のアイロットになるきっかけの曲 まあ、ウーって曲なんだけど、この前のスプリットにも入ってる曲なんだけど、あれを一人でやってて、あ、無理だって思って、もう無理だって思った瞬間に海谷の番号を聞いて、来て
はい、
はい、俺の技量では無理だみたいな。
でそれがその足りないそのピースが、うん、その彼で埋まったと。
うん、埋まった埋まった、うん。
結構お客さんはもうね、最近なんか体揺らしてダイエットの曲はもう耳だけじゃなく全身で堪能してくれてるような。
あ、あ、まあ、でも最近はやっぱね、やっててちゃんと届いてるわみたいな時とそうじゃない時を、お客さんを見る余裕が最近できてはきて、
今まではあまり見えなかった。
今まではほとんど目を開けず30分になってたからどこ見ていいか分からんし、ずっと足元見とったから、なんかそんな余裕がなかったんだけど、最近は薄目でこう見渡して、で奥の隅の方とか見て、あっちの方がこう体が動いてたら、あ、嬉しいなと思って、オッケーオッケーと思って。昨日はどうだったんだろう。でも知らない人が、あ、動いてくれてるわっていうのは何人か見えたけど、でもやっぱライブ終わってやっぱ厳しいリスナーの人もいたよ。こう
それはね、
うん、あの宣伝しようと思っても、でも俺らはそういうリスナーに聞いてもらえる方が、ね、嬉しいから。
それはね、
昨日はおお良かったなと思って。その中であのコアなファンの人たちの中で少数でも、あ、こうちゃんと聞いてくれてるわっていうのが見つかったから嬉しかったけど、普段どうなんだろう、うちらを知らない人らが、ん、何でもない。
いやいや、ただそうですね、アイオットのやられてるような曲っていうのはね、そういう風な感じの曲とかを、うん、まあ、聞いたことない人っていうのもいっぱいいると思いますし、うん、でそういう風なライブハウスのイベントにね、うん、もう来る人もね、好きものばかりじゃなく、たまたま友達のなんか誘いで初めて来たっていう人も、うん、ライブの会場のお客さんには絶対いると思うんです
よ、
うん、
おるおるおる。
でそういう人らはね、もともとそういう曲が好きっていう人でも、アイオットかっこよかったよって言ったら、それ嬉しいことですけど、うん、初めて見た人が知らんかったけども、アイオットの見てこんなんめっちゃ興味湧いた、好きになったっていう、この、
うんうん
う
ん
う
ん、
ベクトルの振れ幅っていうか、
うん、
そういう方な感じでもらったら嬉しいですよね、う
ん、いや昨日もあったそれ、なんか知らない人に声かけてもらったり。
アイオットの人ですよね。
いや、そんな、そこまで、あの、下からじゃないけど。
よかった
よ。よかったですよ、みたいな。
ありがとうございます。あれだって、その、レスポンスが返ってきたのは、
ちょっとずつでもね。
メールでも、ね、あの、予約が止まったかじゃなく、
うん、
前のライブ見てかっこよかったから、ちょっとチケット予約してくれてるだけです、
ね。あったあったあった。最近、ちょこちょこちょこちょこ、そういうメールをいただいたり。
そうだよ、やっぱできない。
そうですね。
ごめん、ちょっと今日、調子悪かったとか、一人一人進めなかった。うん、できないわけです
よね。そう、だから、まあ、昨日2曲目で弦切っちゃったけど、まあ、よう弦切るけど、始まって早々に切っちゃったから、うわ、どうしようって思って、あの、今までだったら、その切ってから、そのライブ自体をな投げちゃうみたいな、まあ、精神的ダメージで。だけど、やっぱこういうメールとかで予約とかね、してもらうと、この曲いいわ、あと2曲でみたいな。
そしたらその予約して来てくれた人、アイロットがいいなと思って来てくれた人が、そのステージに立ってどの方か分かんないじゃないですか。
分かんない。
これ言ったらその方も、言ったらアイロットの CD 行って曲良かったでライブ見に行こうと思って見た時に、ステージがあまり良くない演奏であれば、うん、もうその言ったら予約メールがいきなりゼロになる可能性もあるわけじゃないですか。
ねえ、だから裏切りたくないしね。
言い訳はできないわけじゃないですか。
うん、そうそうそう。でももう なんかあるって思ってるしね、ライブはもう。弦切るなり、音がでんくなるなり。
練習ではうまいこと言っとったのにってありますよね。
絶対もう。で、この前、レコ発3月やった時に、こう、もうすごいお客さんも入ってもらって、盛り上がって、自分らも、あ、いい演奏できたわ。の後は、なんかあるぞこれみたいな絶対なんかあるわっていう覚悟を負ったから、何かあってもやっぱそういう気構えができてるから、もう社内みたいな切り替えもできるようになったし。でもそのメールでなんかさっき違う、また違う人からメールいただいたけど、その弦切った曲が良かったですみたいなとか、おっそんな だから救われるしな、そんなこと一人にでもね、知らないかった人に言われたりしたら、はい、そういう外部の人とつながれるようなできてるから、
ね、
ちゃんとチーム、ね、チームやバンドでもこうまとまってないと、
今まででは意識してなかった感じのことです
ね。してねえよ、
ステージに立ってた
よね。してねえよ、う
ん、でもそれはまた一つ いいバンドになっていくところですよね、
うんうん、
結構ワクワクしますね、これから会えるとどうなっていくのかっていう。
ワクワクしちゃうね。
ライブの放送は月大体どれぐらいになってきてるんですかね。もう
去年が月 2,3 本ペースでやってきて、はい、で今年はライブハウスのブッキングというか、そっちよりかもイベントに呼ばれたいから、あのいい意味で減らしたいとは思ってて、例えば月1本やったらその一発にもかけて何か、まあ、課題なり何なりをこなしていきたいな。けども月2とか今入ってたりするから、結局どうなんだろうみたいな。
いいね、一回一回ね、
うん、
心がけ度合いがやっぱりね、うんうん、違うじゃないですか、うん、今は
違う。こうやって思うもん、ね、嬉しい反面プレッシャーがやっぱあるから。でもこんなメールもらってよって言ったら、まあ僕が、ね、メールを最初に見る人間だけど、この怖さをメンバーにもやっぱ伝えなあかんから、みんな構えとけよみたいなこの人を裏切るなよみたいな。だから昨日も元気切った時 もうみんな、ああもうまた長きが切りよったみたいな。
はい、あれおかしいかもしれないけど、
いやいや、うん、
すごい楽しみです。
何ですか。
だからまた皆さん、このリスナーの皆さん、うん、ぜひアイドルとの、まあこう、
お、まとめに入った今。
あ、もうまとめあるかもしれない。いや、こうブログをね、うん、の方に載せるんで、まあ、すぐマイスペースとか、こう YouTube をこうやってきますけども、うん、それでちょっといいなって思ったら、こう一回ライブに来てほしいですね。
来てほしいですね。
やっぱり曲というのはパソコンからで聴くんじゃなくて、実際こうライブハウスに行っての音って体感するものがあるじゃないですか。もうお腹
ってい
うか、お腹っていうかね、体にこう心に響く、心で聴くものだと思うんで、僕は次のライブは、
次のライブは今月4月の24日、ナンバーにあるモンタージュ、
モンタージュで、
ボーイフレンズデッドと死んだ僕の彼女のと、東京からですけど、とノーノーノーっていうバンドと、ホワイトナイフ、あとシスターレイ、オーストラリア人バンドに、よかったらね、
ぜひモンタージュに、はい、お越しください。
はい、
本日はこの
花見日和なこの事務所でね、
サニーサンデーの中、こんな事務所の中で申し訳ございませんが、
いやいやいや、もうずっと言ってしまってすいません。
いやこうアイロット発信していきましょう。
ああ、これですね。
なんで、ツイッターの方、アイロットさんをこうやられてますんで、
はい、
フォローしてみたい、皆さん、アイロットっていうのを少しでも気になったっていう方は、
よろしくお願いします。
はい、では、ここから長々ありがとうございました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。